聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書ゼカリア書2章14節から17節までを朗読いたします。娘シオンよ、声を上げて喜べ。私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。その日、多くの国々は主に帰依して私の民となり、私はあなたのただ中に住まう。こうしてあなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知るようになる。主は聖なる地の領地としてユダを譲り受け、エルサレムを再び選ばれる。すべて憎なる者よ、主の御前に黙せ。主はその聖なる住まいから立ち上がられる。次に新約聖書ルカによる福音書1章5節から20節までを朗読いたします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。天使は答えた。私はガブリエル。神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば、実現する私の言葉を信じなかったからである。以上であります。
今日は太閤節の第一主日、アドベントの季節を迎えました。それはもちろん人によってはクリスマスを楽しく迎えるための準備期間とも言えるでしょう。もちろん太閤節にはそういう意味もありますが、しかしこのアドベントという言葉の意味は、もともとは来る、到来するというものです。この時期、私たちは何よりも私たちのところに来てくださる主イエス・キリストをお迎えするための備えをするのです。その意味するところを、今日は新約聖書のルカによる福音書一章に記されている御言葉とともに思い巡らしたいと思います。先ほど読んでいただきました5節から20節には、ザカリアとエリサベトという一組の夫妻が登場します。夫のザカリアは祭司の務めについていました。また、妻のエリサベトはアロン家の娘の一人なのです。このアロン家というのは、イスラエルの民の中でも由緒ある祭司の家系なのです。二人は祭司の中で特に重要な地位についていたわけではないようですが、それでも六節には、二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった、とあります。ですから、神の御業の始まりを迎えるのに、ふさわしい人物であったということができます。続く七節には、この二人について、しかし、エリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた、とあります。もちろん、キリスト教においては、子供がいないことや、高齢であること、それ自体が良くないこととされているわけではありませんし、それは決して神に愛されていないことの印ではないのです。ルカによる福音書の物語においては、この七節の言葉が、彼らは望みのない状態にあったということを表していることもまた確かです。今、神はザカリアとエリサベトという夫妻を通して、イエス・キリストが救い主として来られるという喜びをもたらそうとしています。それこそ、望みの持てないことの多い私たちにとっても、大きな希望の始まりなのです。しかし、それは同時に、私たちが人間として自ら作り出すものではありません。また、能力とか成功といった私たち自身が持っているものに応じて与えられるものでもありません。むしろそれは、すべての作り主である神が、この賭けの多い私たちに、ただ恵みによって与えてくださる奇跡に他なりません。そのことを、まず私たちは心に留めたいのです。それでは、神はこの奇跡の出来事を、どのようにザカリアたちにもたらされたのか、さらに、この話に聞いていきたいと思います。この日、ザカリアは、祭司職のしきたりによって、主の聖所に入って、光沢当番に当たりました。それは、とても名誉なことでしたが、それだけに、大変な務めであり、ザカリア自身、その務めをきちんと果たせるようにと、ずいぶん、心を砕いていたことでしょう。すると、11節にあるように、そこに主の天使が現れ、ザカリア夫妻に子供が授けられることを告げました。その知らせそのものは、 ザカリアにとって本来嬉しいものであったはずですが、この時はそうはいきませんでした。彼はまず不安と恐怖を覚え、何によって私はそれを知ることができるでしょうと天使に答えずにはいられませんでした。さらにそうこうする中でザカリアは口が利けなくされてしまいます。それについて天使はこう答えています。20節です。あなたは口が利けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである、とあります。ある人はこの部分についてこのように言っています。ザカリアの手順が狂った、神様が邪魔をなさった、祭司の務めを果たすために心を砕いていたザカリアがここでその務めを全うすることができなくなってしまいました。それは今ここで神が介入してきたからなのです。そしてそのことは彼の人生全体にも当てはまることでした。すでに高齢となったザカリアの人生を今神がご自身の御業のために用いようとされているのです。しかもそれはザカリアにとってこれまでに経験したことのない全く新しい御業でした。そこには人間が介入する余地などありません。また協力する余地すらもありません。むしろそこでは神が入り込んでくることによって人間の通常の手順が狂わされてしまうのです。ここで何よりも印象的なのはザカリアが口を利けなくなったということです。これは単にザカリアが信じなかったから神様から罰を受けたということではないのです。むしろそのような沈黙を強いられるような経験を通して神がザカリアを新しく作り変えようとされているのです。ザカリアはまさにこの沈黙によって時間をかけて神とも自分自身とも新たに向き合う中で神の救いの御業を証しするにふさわしい器へと変えられていくのです。これはまさに私たちの人生や信仰生活にも起こることです。私たちは自分の生活が自分の思う通り計画した通りに進むことを願うものです。そして全てが誰にも邪魔されず失敗や手順もなく計画通りに進むことが神の恵みであり自分の信仰深さの印であるかのように思うところがないでしょうか。そこには他人はおろか神様でさえ迂闊に入り込んできて口出しされては困るのです。またそういう時の私たちは非常に饒舌と言いましょうか、とてもおしゃべりになっていることが多いものです。自分の考え、自分の願い、自分の理想で頭がいっぱいになり、それをひたすらしゃべります。多くの場合、それを信仰的な美しい言葉で語ります。でも、それはすべて独り言にすぎません。信仰的な言葉を使っていても、結局は神にも人にも届くことのない、ただ自分の中でこだまするだけの独り言なのです。そういう言葉が祈りにおいてさえなんと多いことでしょうか。 ですから、クリスマスを前にした今、ザカリアの身に何が起こったのか、改めて思い巡らすことが大事だと思います。彼は強いられるように沈黙させられました。自分の言葉を失ったのです。しかしそれは単なる罰ではありません。いつか神からのお許しが出て、また元のように話せることができるようになるまで、ただじっと耐えるしかない、虚しい我慢だけの時ではありませんでした。むしろ、この沈黙の中で、ザカリアは神ご自身の言葉を聞き始めます。もちろん、そこには、自分が作り変えられていく痛み、生みの苦しみとも言えるものがあったでしょう。耐え難い時もあったかもしれません。しかし、まさにこの強いられた沈黙の時を通して初めて、彼は神が自分と共におられ、この自分を神の新しい御業のために用いようとされていることを悟らされていきます。そこに本当の神との出会いがあります。本当の神の恵みを知らされ、神に向かって賛美の声を上げずにはいられない、交わりの持つ温かさが満ち始めていたはずです。少し先の箇所になりますが、57節を見てみましょう。そこには、天使が告げた通りに、男の子が生まれた時のことが記されています。近所の人々や親類が集まり、主の慈しみを喜びます。しかし、子供の名前をつけるときに意見が分かれました。人々は、ザカリアの家系に生まれた子であるから、父の名を取ってザカリアと名付けるのが当然だと主張します。しかしその中で、エリザベト、そしてザカリアが、神から命ぜられた名前として、神の御心に従って、ヨハネと名付けるように言います。その時です。すると、たちまち、ザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた、と64節にあります。神を喜び、褒めたたえる心と言葉が与えられる。自分の計画とか願いももちろんあってもいいのですが、それ以上に神はこの私を顧みて、この私に新しい恵みと命を与えてくださった。その神を賛美することにこそ、私たちの本当に深い幸いと喜びがあることを思います。アドベントの時期、私たちもいろいろな計画を立てて準備をしています。しかし、奇しくも今年はもう様々なところで神様の邪魔が入ったような印象もあります。それはもちろんどう対応してよいか戸惑うようなことでもあります。ですが、実はそうした中にこそイエス様は来られると聖書は示しているのではないでしょうか。クリスマスはただ自分だけの喜びを求める時ではありません。私たちの思いを超えて訪れてくださる神の御子イエス様を心を開いてお迎えすること、そしてそこに神と共にある恵みを発見し、それを分かち合うこと、そのことを大切にしたいのです。 ザカリアのように自らの口を閉じ、沈黙の中で神の御言葉に耳を傾けることを改めて学びたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、大降節を迎えた今日、祭司ザカリアの物語を通してあなたの御言葉を聞き、賛美と感謝の礼拝を捧げることが許され、ありがとうございます。この世界を見るとき、深い闇が覆っているように思われるところがあります。また思いがけないことに戸惑うことの多い私たちの歩みです。しかしそうした中にあって、どうか自らの口を閉じ、あなたの御言葉を聞きつつ、主のご降誕を待ち望むことを学ぶことができるように導いてください。そしてこの地にある教会が、思いを超えたあなたの恵みを一つ一つ見出しながら、あなたの光を掲げる務めに使えることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。